久々のアイドリングトークでございます。前回アイドリングトークをお届けしたのが去年の今頃とかですかね。隣にポルシェが、これは911かな、結構古めのポルシェですね。そういえば昔スーパーカーブームっていうのがありましてね、僕は中学生の頃ですか、ごめんなさい、さっきの911って言ったのは、ごめんなさい、彼ら2でした。前回までのアイドリングトークでは、我が愛車は、スバルのプレオっていうやつに乗ってたんですけど、今は三菱のパジェロミニというやつに変わっております。1年経って乗ってる車も変わったということでね、世の中いろんなものが変わっているんだろうと思いますが、変わってないものも多いんでしょうね当たり前のことをしか喋れない、さっきちょっとスーパーカーブームの話が出ましたけど、中学の頃にスーパーカーブームっていうのが突如訪れまして、元をたどれば漫画のね、サーキットの狼がヒットした、信号青、サーキットの狼っていうね漫画が、池澤聡さんの漫画でしたかね、それが流行ったのがブームの火付け役だったんじゃないかなと思うんですけど、当時の中学生高校生ぐらいはね、本当夢中になっちゃって、そのブームに乗って日本各地でいろんなその催し物が行われましてね、今まで実物を見たこともなかったようなスーパーカーたちが結集して、カメラを片手に子供たちがそれに集中してね、見に行って、で翌日、当時は翌日は無理か、数日後その撮った写真が現像から上がってきて、クラスでみんなに見せびらかすみたいなことがねよく行われてましたよ。僕も長島温泉というところでスーパーカーショーが行われた時に見に行って、興奮しましたね。やっぱり写真を何十枚も撮って、進みます、ね、写真を撮って、僕が中でもね一番好きだったのは、当時ねみんなに人気があったのはやっぱりランボルギーニカウンタックとかね、あと何かな、フェラーリとかあ、ごめんなさい、あとは漫画の影響でねロータスヨーロッパなんていうのが、人気がありまして、なんてすごくつながって喋ってるようでいて、さっき喋ったところから今喋ってるところまで、何百メートルも走ってるわけでございまして、そのぶつ切れ感みたいなものがこのアイドリングトークの醍醐味となっておりますが、そんなわけでまたぶつ切れ、で話がすごく伸びちゃってますけど、僕は一番好きだった車が、ランチアストラトスっていうイタリアの車で、ランチアっていうメーカーが作っていたストラトスっていう名前の車ですね。これどっちかというとそのサーキットを速く走るっていうよりもオフロードを走るラリーでとってもいい成績を残した車なんですよね。けどもデザインは全然そのオフロード車っぽくなくてスポーティーでかっこいい形でした。この辺りは進みます。この辺りはあれですね、田植えが ぶつ切れですいませんお腹が鳴った お腹すいたな。田植えが終わってる田んぼとまだ終わってなくて、ただ水だけがこう引いてあるっていう田んぼとありますね。ちょうど今田植えしようかな、どうしようかなみたいな時期なんですかね。今ね、三好池っていうところに向かってます。長らくフレディを聞いてくださってる方でしたらもうご存知でしょうが、進みます。僕誕生日が5月10日なんですけど、今年はその5月10日のあたりからずっと雨が続いてまして、やっと昨日あたりからその雨も止んでっていう感じなんですけどね。そんなわけです。さっき何喋ってましたかね。何を喋っていたのかな。普段だと青信号が続くとすごくラッキーって思うんですけど、こういう時はほらね、ちょっと話を戻、実にどうもお聞き苦しい番組で申し訳ございません。話を戻しますと、ここのところその気圧の変化がなんかこうよろしくないのか、それが原因じゃないのかわからないですけども、古傷がちょっと痛みましてですね、進みます。そんなわけで着いちゃいました。三好池、とりあえず一周歩いてきます。今回は歩きながらの収録はなしということで、アイドリングトークのみでお送りしたいと思います。なんでここに来たかっていうと、ちょっとね、最近古傷がどうもうずきまして、首肩頭のあたりがもうなんかこうガチガチになっちゃってるもんですから、こういう時はもう池一周だと、軽い運動をして体をほぐそう、ほぐせばいいのではないかっていうことで来てみました。じゃあちょっと一周してきます。三好池を一周してきました。池の隣に公園を見つけまして、そこもちょっとブラブラーっとしてきましたけど、なかなかいい公園でしたね。では帰るとしますか。なんか久しぶりに体を動かした気がしますね。血流が良くなり、体も温まり、これでね、慢性的な肩こりとかね、解消できるといいんですけどね。本当はまあこういうことをしょっちゅうできるといいんですが、なかなかそうもいかないということで、信号も青になったようです。心なしか行きよりも帰りの方がテンションがやや若干、落ちている気がするんですが、これはひとえに肉体的疲労のためでございまして、本当にね、池一周であれ何キロでしたかね。途中で4キロっていう看板を見かけたので、4キロ以上あることは確かでしょうけれども、そんなに一生懸命ジョギングしたとかウォーキングしたとかっていうんじゃなくて、もうプラプラプラプラ写真撮りながら歩いていただけなんで、そんなに疲れるはずはないんですけどね。日頃の運動不足がもうたたりにたたってるという感じですね。これはいけませんです。青です。今日はねものすごく天気が良くて、あったかくて、っていうかもう本当に暑いっていう感じですかね。肌がじりじりと焼けるような感じなんですが、 T シャツとジーンズで今日池を一周しましたが、あれですね、もうここ何十年か T シャツとかそういう上着関係っていうのはズボンの外に出して、あら、ズボンの中に入れる入れないの話なんですけどね、僕ら若い頃っていうのは T シャツっていうのはズボンの中に入れてましたよね。ズボン問題の続きですけど、シャツの裾の話ですよ。シャツ全体をズボンの中に入れるんじゃなくて、裾をね、最近は出して着ることがほとんどですよね。いつの頃からかそういう風になりましたけど、なんでそういうことになったんですかね。たまに昔のテレビドラマとか見ますと、みんなまあ普通のシャツとか T シャツとかは、裾をズボンの中に入れてるんですよね。でその昔のドラマなんか見てると、そういったファッションのコーディネートっていうか、こう着こなしっていうかね、そういうのが意外とフレッシュなっていうか、あ、かっこいいじゃないかと。まあとりあえずその外に出して着るよりもズボンの中にこうしまった方がちょっと足が長く見えますよね。さっきの足が長く見えるかどうかっていうことですけど、今走ってる間にちょっと考えたんですけれども、合うなっちゃった。もしかしたら、まあ裾を中に入れた方が長く見えるっていうのと、逆に裾を出した方が足の短さをごまかせるっていう効能ももしかしたらあるのかな。まあいつの頃からかズボンをこう腰パンっていうんですか、下の方で履くのも増えてきましたよね。随分前に足が長いだか短いだか話したような気がします。随分前って言ってもね、これを聞いてる人にとっちゃついさっきのことだと思うんですけど、僕にとっては結構前に喋ったんですね。まあそんなことはいいとして、まあとにかくシャツをズボンの中に入れるっていうその着こなしを復権させてみてはいかがっていうふうにちょっと思ってみたんですよ。もうこれからはね、ベルトを見せていこうっていう。最近人がね、どんなベルトをしてるのかっていうのがね、見えない。スーツを着るときぐらいじゃないですか、シャツをこう中に入れてベルトが見えてる状態っていうのはね。普通のカジュアルな格好をしてるときっていうのは、ほとんどの人がもうシャツを出してますから、ベルトが見えないんですよね。だからもうこれからは21世紀は21世紀はっても、もう21世紀に入ってから10年も経ちますけど、ベルトを見せていこうキャンペーンを貼ってみようかなと、思っております。賛同してくださる方がいてもいなくてもいいんですけどね。特に女性がいいですね。細めの T シャツと細めのジーンズ、ね、でベルトを見せていこう。以上。まあ、今回はいつにも増して、取り留めのないことを言ってるような気がしましたが、きっと気のせいですね。いつも取り留めはないと思います。幻想ですよね。取り留めがあることを喋っていたような気がするっていうのはね、毎回似たようなもんですよ。 すがに土曜日曜ということでね、土曜日曜ということでって、今日は日曜じゃないですね、土曜ですね、土曜ということで、交通量も多いですし、道を行き交う人、歩く人、自転車乗ってる人、ジョギング中の人、結構多いですね。行きの時にはね、喋りたいことあるのに、なかなか赤信号に引っかからないななんてなことを思いながら走ってましたが、今はその逆でね、信号に引っかかっちゃったけどな、さて、何を喋ればいいんだろうってすごく困っているわけですね。喋ることはないな。早く青にならないかなってなことを考えたりして、ゴールデンウィークも過ぎましてね過ぎまして、次は、何ですか、梅雨入りを待つばかりそんなことはないですね、どうしようかな、皆様いかがお過ごしでしょうか。残念、青になっちゃった。さっきから赤信号で止まるたびに、脇の歩道を追い抜いていくランナーがいまして、今もまた追い抜かれて、しまいましたが、もう3度目ぐらいですねそんな、車が速いか、ランナーが速いか、どうやらランナーの方が速いという結論に達したようでございます。まあ、陽気が良くなってきましてですね、道行く女性たちの服装も薄着になり、生足がニョキッとこう出てたりすると、あ、生きていてよかったなと思うわけですが、最近車にステッカー貼ってる人って減りましたよね。昔は結構ステッカーペタペタペタペタ貼って、今、脇の歩道で、飲食店勤務のバイトのお姉ちゃんが、各種宴会ご予約賜りますっていう、旗を強風の中必死に立てています。危ない倒れそうになっている、どうしてもパタパタパタパタパタパタパタっていう夫と共に頑張っているあの姿を見ると、七人の侍のテーマソングを口ずさみたくなりますね。パパパパパパパパパパーンっていうね、なんか前、ニューイヤー、駅じゃない、池一周の時にも似たような話をしたような記憶がありますが、見事な旗の立てっぷりでした。頑張れっていう感じですね。すっごく小柄な女性ですのでね、旗がでかく見えます、ね、はい、僕はバイクのことはあまり詳しくないんですけど、エンジンの音ってのはすごくいろんな種類っていうのか、メーカーによってなのか、排気量によってなのか、そのタイプっていうんですかね、ロード系なのかオフロード系なのか、によってなのか分かりませんが、すごくいろんな種類がありますね。僕はどっちかというとその単気筒のどこどこどこどこどこっていうか、なんですかね、そのヤマハの SR400 っていうバイクに憧れていた時期があって、その音がすごく好きなんですけどもね、動き出しました。 今ちょうど隣にいるのが BMW のバイクですね。これ何 cc なのかな、1300ぐらいあるんですかね。すごくあのドテッパラの横にバーンとはみ出した形で横向きにエンジンがついてるのかな、そういえばあのワイルドセブンっていう望月美希也さんの漫画が映画化されるらしいですね。僕ら子供の頃にはテレビシリーズとして、見てましたけど、どうなんですかね、そのリメイクじゃないのか、映画化、あの白いちょっと膨らんだイカズボン風のズボンと黒い革ジャンっていうのがかっこよかったんですけどね。まあというわけでそろそろ、自宅が近いので、これを最後の収録、最後のつぶやきとさせていただきたいと思います。本日もアイドリングトーク、最後まで我慢しながら聞いてくださりどうもありがとうございました。次回またいつになるか分かりませんが、気が向いたら収録したいなというふうに思っております。ではまた次回、さよなら。